2020年5月11日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード45をお送りいたします。5月11日の週は、もともとは Google I/O が開催される、予定の週でした。本日、アメリカ時間の明日なんですけれども、11日から Google I/O が、行われる予定でした。Google I/O はご存知の方も多いかと思うんですけれども、年に一度開催される開発者向けの一大イベントです。しかしながら今年はコロナウイルスの感染拡大の影響から3月に Google I/O がキャンセルになることが発表されました。私も実は参加する予定だったんですけれども、行けなくて3月の初めの時にキャンセルになって、その時はすごく複雑な心境だったんですけど、もうちょっとそれから時間が経過したらば、もうとても Google I/O が行われるっていうこと自体が考えられなくなってきて、で、まあ、もう今となっては逆にイベント、大きなイベントがあるなんていうこと自体がちょっと考えられなくなってるということで、この本当に1、2ヶ月で人の心理とか考え方、それからやっぱり環境っていうものが大きく変わってきてるっていうことの一つの表れではないかなというふうに考えております。しかしながら、その状況は変わっても開発自体は進行しておりまして、Google I/O に向けたいろいろな開発、それから Google I/O で発表される予定だったものというものに関しては、スケジュール的には多少変わっていても、これから順次、どんどん発表されてくる可能性があります。あとはコロナウイルスの影響によって、やはりその開発のプロジェクトでも優先順位が変わったり、もしくは優先順位が非常に高くなる製品。例えば Google Meet など、ビデオカンファレンス関係というの製品に関しては、優先順位が非常に今高くなっていると思います。実際に Google Meet 関連の開発に関しては、急ピッチに進められていて、新しい機能というのがどんどん出てきています。これは Google I/O、すいません、Google Meet に限らなくて、やはりいろんな他の製品でも同様の傾向があるものもあります。で、あと、昨年の Google I/O では、Pixel 3a が、スマートフォンの Pixel 3a が発表されたんですけれども、今年の Google I/O でおそらく Pixel 4a が発表される予定だったと思うんですけれども、こちらの方もおそらくほぼ予定通り5月の終わり頃には出荷が開始されるんではないかな、Pixel 4a の出荷が開始されるんではないかなというふうに予想しています。これから新しい Google のプロダクトの発表なども今週、来週にかけていろいろ登場する、発表されるんじゃないかというふうに予想しております。ちょっと前置きが長くなってしまいましたけれども、今週の主なニュースに関しまして、7件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず、2020年5月4日、日本時間では5月5日の午前6時少し前に、Google の、検索コアアルゴリズムのアップデート、May 2020のコアアップデートのロールアウトが開始されました。こちらの方は、全世界全ての検索にフルにロールアウトされ、反映されるまでには通常1、2週間かかりますと、言われておりますけれども、ほぼ、5日ぐらい経過しておりますので、だんだんもう順次反映されてきていると思います。こちらの方、やはり、影響があるところと影響がないところがあるかと思うんですけれども、医療と健康関連のサイトでは、2018年の夏以降、大規模なコアアルゴリズムのアップデートが行われるたびに、大きな変動が観測されていたんですけれども、今回のアップデートでも、やはり変動が大きいという声が、英語圏の SEO 業界の方の話などでもございます。特に、前回のアップデート、1月に行われた時に、 下落したサイトに関しては逆に大きく順位を戻しているというような話があって、ちょっと興味深いんですけれども、そのような傾向がずっと続いているというような話です。続きまして、5月5日に Google はポッドキャストの分析ツール Google Podcast Manager を発表しました。ポッドキャストマネージャーは Google プロダクトを介して、例えば検索の埋め込みプレイヤー、Google ホーム、Google ポッドキャストアプリなどを利用して、ポッドキャストを聞いてくれるユーザーさんの動向とか、そういった指標を分析する、表示させて分析するツールになります。ブロギングライフの方でも、ポッドキャストをやっておりまして、で、ポッドキャストマネージャーに早速登録しました。本当にもう小規模なポッドキャストのチャンネルなので大したことはないんですけれども、アメリカの特に英語圏のウェブサイトではポッドキャストを積極的に取り組むところが多くなっています。あとはニュースメディアなどに関してもポッドキャストを取り入れてくるところというのは多くなってまして、ファイナンシャルタイムズなどもすごく積極的に行っております。3点目なんですけれども、これは約2週間は経ってないんですけれど、すいません。Google Meet が、いろいろな機能を追加したという発表があったんですけれども、その発表の時点で、あとはごめんなさい。発表したということと、それから Google Meet に関しては、これからは G Suite のユーザーだけでなくて、Google アカウントを持っているユーザーであれば誰でも使えるようになるという発表をしたんですけれども、その中で今後 Gmail や Google カレンダーでは Google Meet への参加や Google Meet を始めるということを直接できるような機能が追加されるという発表がありました。で、これに関して5月の6日に私 Gmail を開いてみると、全体が半透明のグレーでスクリーンがかけられて、メニュー項目下に青のニューがついたミートが表示されておりました。で、プラスそのミートを指すような形で、紹介のバナーが表示されていて、英語なんですけど日本語で言うとビデオミーティングでつながりましょう的な感じの紹介がされていました。で、ここまで目立つように紹介してるというのはなかなか新製品、新機能でもないんじゃないかなと思って、 Google 本当に Google Meet に力を入れてるなと改めて思いました。5月の初め頃から G Suite のアカウントでは Gmail のインテグレーション、 Gmail の統合ということで、Gmail から直接 Meet を始められる、 Meet に参加できるという機能が追加されたんですけれども、1週間ぐらいしか変わらずに、今度はもう通常の Gmail の方にも追加されているという形になっています。これからおそらくクラシックハングアウトから Google Meet への移行というのがどんどんどんどん加速していって、クラシックハングアウトに関しては廃止になるという計画も今年2020年で廃止になるという予定だったんですけれども、その予定が早まるような可能性が高まってきました。個人的にはハングアウツをよく使っているのでちょっと寂しいです。続きまして、オンラインのビデオカンファレンスでは Zoom という会社のプロダクトが大人気で、まあ、利用者が多いというところなんですけれども、ここに来ましてやはりその3月以降利用者が急増する中で、 Zoom の場合はセキュリティの問題、脆弱性といったようなところもいろいろと出てきまして、 Zoom の方でも対応セキュリティ関係力を入れていたんですけれども、今回5月の7日に Zoom はエンクリプションのスタートアップ会社キーベースを買収したことを発表しました。これで Zoom はキーベースの技術を使用してエンタープライズ向けのエンドトゥエンドのエンクリプション機能を提供するというような発表が行われました。で、こちらの方なんですけれども、エンタープライズ向けと断っているように、Zoom でも無料で使える 製品と、あとは有料で使える製品がありまして、エンタープライズ向けというのは有料の製品になります。で、もちろん無料の方でもいろいろセキュリティの機能というのも力入れてるんですけれども、 Zoom の場合はやっぱりエンタープライズ向けにさらに、エンクリプションを強化したような製品を提供するという形になります。で、 Zoom に対抗する Google、Microsoft、Facebook といったようなところの、主な企業に関してはセキュリティが強いということを強調してて、まあ、実際そうだと思うんですけれども、 Zoom はどちらかというとやはりセキュリティに関して弱いというところなんですけれども、エンタープライズ向けに関してはセキュリティを強化していくというような発表を行って、取り組みも実際にこれからどんどんどんどん進んでいくと思われます。続きまして、 Search Console のトレーニングビデオに新しいエピソードが投稿されました。こちらの方はセキュリティの問題についてです。今回のエピソードに関しては、セキュリティの問題に関してハッキングとソーシャルエンジニアリングの手法と、その他のサイトやユーザーの脆弱性を利用した乗っ取りの手口、手法や問題について説明しています。それからですね、すいません、続きまして AdSense に関してなんですけれども、広告掲載率という機能があるんですけれども、広告掲載率に関しては5月末で廃止となるということが発表されました。こちらの方は5月6日に AdSense のヘルプページに広告掲載率の機能終了の発表が投稿されました。同時にAdSense のホーム画面の方でもその記事へのリンクという形で告知がされております。で、今回の広告掲載率の廃止に関しては多くのお客様からのご意見に基づいたものという記述がありまして、5月の末をもって、5月20日に、Google アカウントから削除されて、広告掲載率のテストオプションも同じ日に削除されますということです。最後7点目なんですけれども、 Android 11 ベータの計画更新情報が投稿されました。こちらの方は5月6日 Google 開発者向けブログに投稿された記事の内容なんですけれども、 Android 11 の計画に関しても今年のコロナウイルスの感染の懸念から、社員さんとか開発者が自宅から働くようになって、やはりこれまでとは異なる回復形式の中で、もともとの予定では今週の Google I.O. で Android 11をローンチする、 Android 11のベータプログラムをローンチする予定だったんですけれども、そちらの方も計画が見直しになりまして、最新の情報としては6月3日にベータ1をロールアウトする、リリースするという予定に変わりました。で、これもその通常でしたらば Android 11次期 Android のバージョンに関してのベータリリースのローンチイベントっていうのがあるんですけれども、人を集める形ではなくて今年に関してはオンラインで行うということで、ザ・ベータローンチショーというものが行われるようなんですけれども、オンラインで YouTube の方でも紹介ビデオがあって、おそらく実際のイベントの方も YouTube の方で行われる予定のようです。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。